こんばんは。1週間のご無沙汰でございました。金曜夜9時は聖書輪読会出エジプトのお時間でございます。こんばんは。はい、今晩もスタンド FM と同時に配信をしていきたいと思います。はい予想通り全く人気のないコーナーでございますけれども、アーカイブに残しておきますので、よろしかったらあなたも、聖書手元に、ある方はですね、開いて一緒に輪読しませんか。輪読っていうのは回し読みのことなんですけれども、はい、私がもう一個やってるね、スタンド FM という、ポッドキャストみたいな、まあ音声だけのね配信の、アプリがあるんですけれども、そちらの方で、ずっと創世記、聖書のね創世記からね、ずっとコツコツ今年は輪読会をやっております。はい、ね、もう早9月となってしまいましたね。今日から1日9月でございますけれども、1月からねやってきて、まあ出エジプトの今夜は17章18章でございます。はい早いですね。もう外ではね、何スズムシのとかコオロギかなの声がしますね。うちも今日は福岡は、まあ、少しばかり雨が降りました。昨日はね夕方もう滝のように雨が降って、もう道路が結構もうなんていうの、下水がこう、下水っていうかこう何道がこう水がね溢れてるような感じだったね。で職場の向かい側のビルが水がジャージャー滝のように壁面をこう落ちてきてたから、もうびっくりしましたけど、はい、まあ、そんな感じで、まあ、いきなりものすごい豪雨に見舞われることもあれば、という感じですけれども、まあ、台風もね近づいてきてますのでね、まあ、その影響も、多分にあると思いますけれども、今週1週間は今ですね、私が取り組んでいる聖書塾、私塾生なんですけども、がもう今半分くらい終わったところで、あともう半分あるんですね。まあ全部で2年半の道のりっていう風に最初説明されたから、そうですね、まあその中間地点に来ているということで、それで夏休みで数週間、2週間ぐらいかな、2、3週間お休みで、いつもなんか心の隅にこうレポートの提出のねこう心にこういつもそれが引っかかってるんだけども、それが今全くないということでね、ちょっと私の心は野放し状態になってしまい、クリスチャンらしからぬ生活、クリスチャンらしからぬ思考に陥っている、ちょっと良くないなという状況をでございます。はい、まあ朝ですね起きて、その今日の聖書箇所っていうところはなんて言うんでしょう、音声で聞いたりして、まあそういう習慣は全く変わらないんだけれども、今私の心の中にあるのっていうのはこう聖書じゃなくて、前も言ったけど何副業のことで、副業何をしようかとか、そういうふうな、なんかこう妄想でね今ねそれでなんかね、まあ、楽しいっちゃ楽しいんですけど、そればっかりになってしまっててね、まあね、このチャンネル私顔出しをしてるので、あんまりこういう副業の話とかすると誰が聞いてるか分かんないから、あんまり良くないのかなというふうに思うんだけども、もしね副業を始めたらね、また別のチャンネルを作ってね、絶対分からないようにそっちは顔を出さないようにしてね やっていこうかなとか思ったりしてます。はい、あのね、カメラとかね、あのアクションカメラってあるじゃないですか。 GoPro 私持ってないんですけど、安いのなんですけど、アクションカメラで、こう撮影したりねするのもすごく今楽しいし、あとそうですね、そのまあその Uber Eats ですか。Uber Eats が今福岡が配達員を募集してないんですね。もうすごい多いんでしょうね。多くなったから、あの今ちょっと止めてるような状態みたいなんですけれども、そちらの方もですね、あの一応登録までは、登録っていうか、あの書類って言いますか、そういったもののこう、提出みたいのは一応済ませてはいるんですけれども、そこから先のまだね、本採用とかそういう風なのはね、もう今ストップしている状態なのでできないんですけど、それもなんかできたら面白いだろうなっていう風に考えたりしてね、全く聖書と関係ありませんけど怒られそうだけど、はい、そんな感じで、やっております。あ、もぐちゃん、もぐちゃん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
聞こえます？
うん、聞こえるよ。
はい、こんばんもよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、今日ちょっと雨が降りましたね。
うん、久しぶりにね、いい雨が降りました。
はい、なんかね、今日私は仕事から帰ってきて、
うん、
初めて Uber Eats を注文してみました。で、福岡っていうか、もうあのうちの近くとかは、まあ、福岡の中でも僻地の方なので、あのそういったこう Uber Eats とかの配達員ってほとんどなんか見たことないでしょ。
うん、
あの後ろになんかすごい箱みたいなバッグをか、うん、からって、あのバイクとか自転車とかで配達する人とか、うん、あまり見たことないでしょ、もぐちゃん。
見たことないね。
あの福岡、今日はね、私ね、天神とか博多の辺をこう車で回ってたら結構いたんですよ。だからあの中、うん、福岡の中心地の人っていうのは割とそういうのを利用してる人いるのかもしれないですね。だけどうちの近所で いないかもしれないから、もし私が例えば注文しても持ってきてくれる人が捕まらないんじゃないかなと思ってたら、ちゃんとね、もうね、すごかったよ。7時に注文したらね、7時20分前にはもう到着、あのもう、もう早かった。早くて熱々ですごく美味しかった、
一人分でも運んでくれると。
運んでくれ、まあちょっと割高になるけど、その配達料とかがあるからね、うん、だけど、私はね、あれを頼んだんです。スケさんうどんってわかりますか？
あ、わかるわかる。
スケさんうどんの、カツとじ丼。カツとじ丼ね、カツとじ丼とね、おはぎ2つ。
うん、
あと、
うん、
鶏天。
よう食べられるね。
いや、さすがに全部はいっぺんに食べれなかったけど、でも、もう、美味しかった。もう、熱々だった、うん。思ったよりすごく、ほかほかでもうあっという間に運んできてくれました。サミさん、
こんばんは。
こんばんは。
はい、じゃあ、なんかそう、すいませんね、聖書の話と関係ないこ
と。いやいや、美味しいのいっぱい食べましたね。
あのどうしてもカツ丼が食べたかったんですよ。
カツ丼
わかりますか？
韓国もありますよ。
そうですか。もうあの、ほかほかご飯にね、ちゃんとあの、はい、卵とじになっているとんかつが別皿になってたんですよ。はいはい、別皿で乗ってて、で、食べると、ご飯の上にこう、スってこう、スライドさせて乗っけると、
はいはい、
あの、カツ丼になるっていう、あのちょっと特殊な、あの二重になってるその丼できたんだけど、めちゃめちゃ、あの私初めて、今日私あんまり外食もしないし、そうやっててんやもの頼むとか、あのピザも頼んだりあんまりしないんだけど、どうしてもちょっとウーバーイーツって本当にやってる配達員がいるのかっていうのを知りたくて、ちょっと試してやってみようと思ったら、本当に持ってきてくれて、それでね、 持ってきてくれるときね、ちゃんとね、地図でね、地図が、
はい。
地図がこう自分のスマートフォンに出て、その配達員が今ね、ここに向かってますっていうのがね、こう見れるんですよ。あ、わかります？そういうの。あ、来てる来てる来てると思って、あ、うちの前に来たっていうのがね、分かって、それでもう私は玄関を飛び出して。あ、本当に来てくれたと思って。若い男性だったんですけど、ウーバーイーツはね、顔写真がね、出るんですよ。顔写真がね、まあ、それがね、ちょっと、もし私がそういう配達の仕事しようと思ったら、それ顔が出ちゃうっていうのがあるんだけど、まあ、でも、そういうふうに、まあ、なんていうのかな、普通の、例えばピザとかを、注文するって言ったら、そういう、なんていうの、配達する人の顔とかわかんないじゃないですか、全く。だけど、顔がわかると、なんかこう、応援したくなるっていうか、頑張ってる頑張ってるみたいな感じで、すごいなんかね、待ってる時もワクワクしましたね。私、なんかそういう効果があるなと思って。で、あとなんか、それはなんかしてもしなくてもいいんだけど、チップを例えば10%とかこう選べて、チップをしたい人はしてくださいとかね。選べたり、なんかね、ゲームに近いなんかワクワク感がありましたね。
何に乗って配達するんですか？
私ですか？
いやいや、その、
今日持ってきてくださった方、今日持っ
持って、
てきてくださった方は、バイクでした。
バイク。
バイクの人でした。今もね、自転車は難しいみたい。ウーバーイーツっていうとなんか自転車のイメージがあったんですけれども、今はやっぱりその、注文する人も少なくなってきたっていうことで、やっぱり距離がね、自転車にしてはちょっと長距離だったり、あと単価が安かったりするので、やっぱりその、積載量いっぱい詰めたりするのは自転車よりバイクの方がまだ詰めますよね。重たいものでもね。で、バイクよりも軽貨物の、なんていうの、軽自動車で稼働したりした方が、もっと詰めるじゃないですか。だから、もう、だんだんその、自転車っていうのは難しくなってきてるんだろうなっていうのは思います。自転車で配ってる人はあまり見かけないですね、今。
そうですね。またスピードもね、ないといけませんよね。
なんですよね。だから、まあ、そうやって、ちょっと、業態っていうか、その、がこう変化しているのかなっていうふうに思いますね。なんか今、ウーバーイーツってアメリカの企業じゃないですか。ウーバーイーツと、あとね、ウォルトっていう、あれは、ウォルトっていう企業はね、どこだ、北欧の、フィンランドかなんかのね、フィンランドのそういう、IT 企業ですね。もう参入して、ウォルトっていうそういう配達の、会社もちらほら見かけますね、福岡では。あと、出前館っていうのがあるらしい。出前館っていうのは、日本のソフトバンクっていう、会社のがやってるところで、だいたいその3つが主な配達のそういう、業態っていうかね、みたいなんですけども。で、それをその、個人事業主の人は大体3つとも登録して、その、ま、その時その時で、稼働するっていうか仕事するみたいですけどね。今日はウーバーでやって、今日はウォルトでやって、みたいな感じで。掛け持ちしてるみたいですね、皆さんね。っていう感じですけども、まだ 全然、まだ私は妄想の段階なので、実際にはまだしてないんですけれども。すいません。ということで、今日は、出エジプトを17章と18章でよろしいですかね。読んでいきたいと思います。もぐちゃん、じゃあ行きましょうかね。じゃあ今日は、もぐちゃんが1、次が、サンビさん。で、その次は私という感じで行きましょうか。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいた
イ
し
ス
ます。
ラエルの、じゃあ行きます。イスラエルの全回収は、主の命により、真の王、アラーノを旅立ち、 旅を続けてレフィデムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。
民はモーセと争い、我々に飲む水を与えようと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主の試みるのか、主を試みるのかと言った。
民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためか。
そこでモーセは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で打ち殺そうとしています。
主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。
さあ、私はそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。
それで彼らはその場所、ちょっと待ってね。どうしたらいいのかな。どこから、何番目から？
7節。
17の、
17の7。
これちょっと、7ね。はい、ちょっと待ってね。それで彼らはその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからである。また彼らが、主は私たちの中におられるのが、主は私たちの中におられるのか、おられないのか、と言って主を試みたからである。
さて、アマレクが来て、レフィデムでイスラエルと戦った。
モーセはヨシュアに言った。男たちを選び、出て行って、アマレクと戦いなさい。私は明日、神の杖を手に持って、丘の頂に立ちます。
ヨシュアはモーセが言った通りにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。
モーセが手を高く上げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下ろすと、アマレクが優勢になった。
モーセの手が重くなると、彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。
ヨシュアはアマレクとその民を剣の歯で打ち破った。
主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。
モーセは祭壇を築き、それをアドナイ・ニシと呼び、
そして言った。主の御座の上にある手、主は世々に渡り、アマレクと戦われる。
18、さて、モーセの衆とメディアンの祭司イテロは、神がモーセと民イスラエルのためになさったすべてのこと、どのようにして主がイスラエルをエジプトから導き出されたかを聞いた。
それでモーセの衆とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻ツィポラと、
彼女の二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショム。私は異国にいる寄留者だという意味である。
もう一人の名はエリエゼルで、私の父の神は私の助けであり、ファラオの剣から私を救い出されたという意味である。
こうしてモーセの衆とイテロはモーセの息子と妻と一緒に荒野にいるモーセのところにやってきた。彼はそこの神の山に宿営していた。
イテロはモーセに伝えた。あなたの衆とである私イテロがあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。
モーセは衆と迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。
モーセは衆とに、主がイスラエルのためにファラオとエジプトになさったすべてのこと、道中で自分たちに降りかかったすべての困難、そして主が彼らを救い出された次第を語った。
イテロは、主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、とりわけエジプト人の手から救い出してくださったことを喜んだ。
イテロは言った。主が褒めたたえられますように、主はあなた方をエジプト人の手とファラオの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。
今、私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不遜に振る舞ったことの結末によって。
モーセの衆とイテロは、神への全唱の捧げ物と生贄を携えてきたので、アロンとイスラエルのすべての長老たちは、モーセの衆徒と共に、神の前で食事をしようとやってきた。
翌日、モーセは民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。
モーセの衆徒は、モーセが民のためにしているすべてのことを見て、こう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか？
モーセは衆徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来てくるのです。
彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。
するとモーセの衆徒は言った。あなたがしていることはよくありません。
あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。
さあ、私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださるように。あなたは神の前で民の代わりとなり、様々な事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい。
あなたは掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。
あなたはまた、民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。
いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってきな、こさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。
もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。
モーセは衆徒の言うことを聞き入れ、すべて彼らが言った通りにした。彼が言った通りにした。
モーセはイスラエル全体の中から力のある人たちを選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に頭として任じた。
いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さな事件は皆彼ら自身で裁いた。
それからモーセは衆徒を送り出した。衆徒は自分の国へ帰っていった。
アーメン。
アーメン。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
モフちゃん、なんか気になることはありましたか？
はい、まあ、なんとかわかる。2回読み返したんだけどね。まあ、なんとかわかるかな。
あ
なんか割とわかりやすいよね。
そう、
今日読んだのは。
うん、18章は、まあ、よくわかるけど、17章が、なんか、要するに、水、イスラエルの民が水がないことを、飲み水がないことを文句言って、
うん、
それで、モーセが、もう、どうしたらいいんですかって神様に訴えたら、そしたら、ホレブの岩の上で、その岩を打ちなさいと。
うん、
すると水が出ますよ、っていうことを神様に言われて、うん、そしたら、その通り行ったら水が出た。
うん、
それで家畜も民もそれお水を飲むことができましたというエピソードがあって、でその次が、なんだっけ、アマレクっていう人たち、アマレク人とイスラエルの人たちが戦いをしたというところですよね。
うん、
で、その戦いを見ながら、こう、高いところ、丘の頂で、モーセとアロンとフルっていう、この三人は、丘の頂からその戦いを見てたんだよね。祈りながら見てたら、うん、そしたら、モーセが手を挙げているときは、イスラエルが優勢になってるのに、うん、手を下ろすと、劣勢になるっていう、
うん、
不思議な現象が起きて、なので、
うん、
このアロンとフルがモーセの手を両方支えたっていう話だよね。
そう。
手が。これ、どういう意味なんだろう、サンビさんは。どういう意味なのかご存知ですか？これどう、なんだろうと思った。
戦争っていうのは、
はい、
神の、手にあるもの。
はい。
うん。で、モーセがお祈りを手を挙げてお祈りをしてると、勝つっていうのはね、まあ、これも全部神の、なんというか、神様の、戦争は神様の手にありますよっていう意味があって、アロンとフルは鳥なしの祈りをする、役割をするわけですね。で、また、霊的指導者を支える役割をする人が大事なんですよね。だから、まあ、それは、お祈りをする、鳥なしのお祈りをするのを意味してるのではないでしょうかね。
祈りですか。なんか、
祈り。
クリスチャンって、こう、なんか、手を組んでね、両手を組んでお祈りする。っていう風にみんなやってるから、その真似してそういう風に私もしてたんだけど、なんか人によってはなんか別の教会とかではこう両手をこう上げてる人もいますよね。なんか賛美をしたりする時とか、
私もねそういう風にしますよ。
あ、本当ですか。
手を上げて、両手を上げて賛美したり、うん、お祈りするとき両手を上げてお祈りしたりしますよ。
うん、両手を上げて祈るっていう方がなんか聖書的かもしれませんね、もしかしたらね。なんか
こう。これもね、教会の雰囲気なんですけれども。
うちはなんかそういう雰囲気ないですよ。
うちの教会もそういう雰囲気はないですけども、やっぱりね、大きな教会とかね、まあそういうところでは、よくみんなね、暑いのね、お祈りをするときに、大きな声を出してお祈りするの何と言いますか？
何でしょうね、それは。大きな声出して、大きな声を出してお祈りするのはなんかしたいよね。なんか そういうのいいよね。前行ってた教会で、祈祷会の時は、祈祷会が夜に、夜の部の祈祷会があったんですよ。前行ってた教会。が、それの、その時の、その、牧師じゃなくて、教会の牧師じゃなくて、韓国の、宣教師の方がいたのね。韓国人の。その方がね、まあ、韓国スタイルの、教会だったんですけど、まあ、最初そういう聖書をこう読み合ったり、賛美を歌ったりっていうのは明るいところでやるんですけど、その後、もう、礼拝堂がもう真っ暗じゃないですか。電気つけない。夜だからね。真っ暗な中で、もうみんな点在して、あちこちにバラバラに座って、そして、なんか、みんなそれぞれでもうお祈りをしてくださいっていう風なスタイルだったんですよ。で、そしたら、韓国の宣教師の方は、そこまではずっと日本語でお話しされてるんだけど、お祈りの時は韓国語でものすごい大きい声を。何言ってるかもうすでにそこでわからないから、まあ、なんかお祈りされてるの、あんな風にこう、なんていうのも、なんかこう、胸の内を注ぎ出すように祈るんだなと思って勉強になりましたけど、私はとてもなんかこう、ボソボソボソボソやってたり、ね、割と日本人ってお祈りするときってこう、なんていうかな、うつむい
聞こえないように。
て、うつむいてこう、ごちょごちょごちょごちょやるんだけど、もう韓国の人はもうそれこそ、なんかもう、泣いてるんじゃないかな、本当に心配になっちゃ
もう泣いたりもするしね。大きい声出して、こう叫びながらお祈りをする場合もありますけど、それはね、やっぱりこう音楽とかが大きい音楽を流しているから、すごく大きい声でお祈りしても、あんまり隣の人が何を言ってるのかわからないくらい、音楽の音が多いんですよ。大きいんですよ。
音楽かけて
だ
る、音
から、
楽。
すごく音楽かけているんですね。でもね、普通小さい教会だったらそうじゃないでしょ？で、小さい教会で人数も少ないのに、誰か一人が大きい声でお祈りしたらすごく邪魔になるんですよね。だから、あんまりね、良くないのね。人が少ないところでは。
そう
で
ね。
も、まあ、大きい教会でお祈りするときは、まあ、それができるから、もう、すごく叫びたいときとか、もうね、心のね、中にある、なんか、もう、怒りもあるでしょうしね。そういうときに、もう、大きい声出して、もう、お祈りするのは、本当にね、すごく、すっきりするときがありますよ、お祈りした後。
私、そう思った。すっきりするんだろうなと思って。で、あんまり夜の祈祷会って参加する人いなかったからね。すごくなんかやっぱり大きい声出しづらいなっていう雰囲気はあったんだけど、でも、韓国の人ってこう素直にね、こうもう、まあ音楽がかかってるから、お互いの声は何言ってるかわかんないんですけどね。そういうふうな、やり方でやるんだなと思って。で、日本、私が前行ってた教会の昼間にも祈祷会があってたんですけど、昼間は、牧師が日本人だから、その日本式っていうか、まあ、割とオーソドックス、日本でオーソドックスな感じなんだと思うんだけど、まず、例えばその詩編の何編っていうのが今日のテーマだったら、それを、まず、それの解説を牧師がして、で、その後、くじ引いて、割り箸でくじ引くのよ。それで、3人ずつとかに分かれて、そして教会のに分かれて、で、3人で祈り合うの。なんか、なんか言ってほしいことあるって言って。だからなんていうかな、大きい声でわーわーっていうのはないんだけど、お祈りするってないんだけど、なんかそうやってこう、個人的なことを他の人にも祈ってもらえるっていう点においては、なんか、まあ、 良かったなというふうには思うんです。
こう手をつないで祈ったりはしませんか？
手をつないで祈るっていうのはやってなかった、やんなかった。でもいいよね、そういうの。とってもいいですね、うん、海外のなんか、うん、そういうのでは見ますね、はい、手をつないで、
あ
いの、ね、
うん、だからなんか、宣教地とかに行くときはですね、本当に霊的戦いがありますから、
はい、
もう本当にお祈りを一生懸命しないとね、
うん、
絶対もう、戦いがあるんですよ、霊的戦いが。だから、はい、それで、みんな手をつないでね、熱く熱くお祈りをするんですけれどもね。
うん、うん、そうね、なんかね、やっぱり、その時牧師がおっしゃってたのが、その祈祷会っていうのは、まあ、週の真ん中の水曜日にやってたんですけど、結局、まあ、昼間とかだと、ほら、みんなほとんどみんな仕事してる人とかは来れないし、まあ、家庭の主婦みたいな方、主婦とか、はいはい、まあ、結構年配の女性とかが中心に集まってたんですけど、やっぱりその、教会の、エンジンっていうんでしょうかね。なんか、やっぱすごい大事なこと、祈り会っていうのはね。うん、だからそれはもう、細々でも続けるべきだっていうふうにおっしゃってたんだけど、今はね、うん、今行ってる教会がね、祈祷会がないんですよね、今。もう、中止してから、もうずーっとやってないからね。
はい。
それがね、私はね、やっぱりやるべきじゃないかなと思うんだよね。
やっぱり、うん、そうですね。
やっぱ心臓部だと思うんですよ。祈りをみんなでするっていうのがね。
そうです
ね。でもね、一回やめるとね、また再開するっていうのはものすごくエネルギーがいる。
はい。
そうですね。なんだよね、本当はね。うん。
まあ、ちょっとした、まあ、大きい規模の教会では、あれ、金曜徹夜祈祷会みたいにやって、だいたい礼拝時間に3時間ぐらいの礼拝時間が終わったら、うん、もう残って徹夜してお祈りする人はずっとお祈りをしてね。だいたい私が前行ってた教会では9時から始まったら帰りはまあだいたい12時ぐらいになってたね。
いいね。暑いですね、やっぱり。
はい。で、今これがね、終わったら、私は YouTube で、私が前通ってた教会の、ライブでやってますからね。
うん。
うん、ライブの礼拝参加しますよ。あ、参加というよりは、ただ見るだけですけれどもね。
うん。
ちょうど、これ終わったら、10時ぐらいから、牧師が説教を始めるからですね。で、それから、また、祈祷会が始まりますから、まあ、邪魔するものがいなければ、ちゃんとやります。
そういう YouTube でそうやってね、他の教会の礼拝も見れるっていうのは、本当にいい時代になったなというふうに思うんですけども、
はい。
私が今行ってる教会っていうのは、これがなんかびっくりしたんだけど、コロナ前からずっとライブ配信はやってたらしいんですよ。ただ、他の外部には絶対公開しないで、このうちうちの教会員とかね、まず教会を離れた人にもまあ、そのライブ配信の URL をお知らせして、で見れるように、まあ、その教会と縁がある人は見れるようにっていうふうな、本当に閉じられたような、あれも、なんですけど、YouTube でずっと配信をしてきたらしいんですね。で、今もしてるんだけどさ、見れないけどね。他の人はね。で、最近私は、奉仕で、前言ったと思うんだけど、裏方のそういう、なんていう、ライブ配信の操作を、今、やらせてもらってるんですけど、すごくそれがね、楽しい。
そうですか。
はい、その奉仕がすごい。私は本当に裏方をするのがすごく自分向いてるなっていうふうにつくづく思います。
すごいですね。
なんか、それこそカメラっていうかね、画面をこうパッパッと切り替えたりとか、そのプログラムに、合わせてね。あと、ここで、ただ今ほら、奏楽者がいないから、その、賛美歌のカラオケをこう、ここで流すとかね。 これを教えてもらってでやってるんですけど、すごく面白いと思う。すごいね、高そうな機材がいっぱい並んでるんですよ。今は多分ね、パソコン1台で多分できるようなことなんだけど、
どうで
昔
し
は
ょ
多分大掛かりなのが必要だったから、その機材がもう壁いっぱいにあるんですよね。たくさんスイッチ入れて。今私、YouTube でライブ配信してるんですけど、その画像とかは全然良くないけど、まあ、こんな程度だったらもう本当パソコン1台でできるからね。本当に、
そうです。
今はね、もう、あんなのいらなくても本当にこれでできるんだけどなと思いながら、そういう大掛かりな、機械を動かして。やってるんですけど。すごい。マイクもね、4個ぐらいマイクがあってね。で、こう切り替えたりして、ね、面白いですよ。はい。サンビさん、そういうのやったことある？なんか、教会でライブ。
全然私は、全然そんなことはしてませんし、私はまず、人の機械は触らないことにしてます。もう壊したら、ね、大変だし、特に全然向いてないんです、私は機械に。だから、こういう携帯電話も、もう本当にね、機能あんまり知らないし、まあ知りたいとも思ってないし、全然好奇心もないですよ。ただ、YouTube をするために、私が必要な分だけね、まあ、学んでるだけで、全然興味ないです。
それ誰に習ってるんですか？サンビさんの
私、
YouTube ってすごいじゃないですか。こう、画面がこうちっちゃくなったり、小窓みたいになったり、大きくなったり。すごい、技術。あれ、
いや、全然技術ない、いらない
自分
で
です
。
学、
た
教
だ、
訓。
アプリをね、ちゃんと利用して、そのアプリの使い方とか、ちょっと YouTube で説明してくれるでしょ？いろんな人がね。で、それを見て、本当にいろんな機能があるけども、私がやりたいのだけ、まあ、一番簡単で単純なものだけ覚えて、今やってますよ。
本当ですか？もうすごいな。これもう、これ字幕入れるの大変だったろうなと思いながら見てる。
字幕入れるのが一番大変で、
大変ですね。
なんかね、いろいろテクニックをね、もうちょっと入れたりしてもいいんだけど、でも聖書をね、Vlog じゃないから、ね、聖書の勉強だから、なるべく、目障りになるものとかね、のは、あんまり、使いたくないから、集中してほしいのは、御言葉に集中してほしいからね、あんまり他のテクニックはいらないんだろうと思って。
本当に文字入れるのが一番大変ですよね、なんだかんだね。だ
そう
から、
ですね。
結構他の外注に出して、他の人にお金払ってね、やってもらってる人とかいっぱいいらっしゃるからね。そういうのもなんか、あれじゃない？サンビさん、教会にそういうなんか若い人とかいないんですか？これちょっとやっといてよとかなんか言って。
いえいえ、全然いません。
サンビさんが一番若いのかな？
いや、私が一番若いわけではないんですけれども、みんな50過ぎてますね。
ああ、そうなんだ。ねえ。そっか、もう、ねえ、日本はもう2025年問題っていうのは、もう、団塊の世代って言って、もう一番こう、人数の多い世代が、もう一気に75歳以上？ 75 だっけな。もう、それで、ねえ、そんな時代になってくるって言って、で、今まではね、そういう、こう、高齢者の施設に、例えば、慰問っていうかね、行ったりするときは、例えば、演歌とかね、そういう昔の、歌を、みんなで聞かせたり歌ったり、一緒に歌ったりっていうことで成り立ってたらしいんです。じゃあ私の知ってるピアノの先生がおっしゃってたのがね、そういうふうな、曲が好まれてたと、お年寄りにね。だけど今はね、これからはね、ビートルズとかね、そういうふうな、そういうのの世代になってきたから、もう演歌じゃ通用しなくなってきたって おっしゃってましたけど。お年寄りの好みが、もうやっぱだんだん、ほら、もう、 変わってきてる？移行してきて、もうビートルズとかあの辺になってきてるんだよね。もう洋楽を聴いてる世代になってくるわけですよね。だから、
そうです。
だからもう私も年取ったな。私ももう言うて、あと10年か20年したらもう高齢者やな。こうやったら思い出したとか。ウーバーイーツとか言ってる場合じゃないやとか そうだったそうだったとか言ってね。でもまあ、あんまり年のこと言ってたら何もできないので、頑張りましょう。
はい。私はいつも、サケさんの、なんかね、こんなに活動的で、とってもエネルギーが溢れてるのを見て、すごく私も、まあ、チャレンジしてみようとね、思ってますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。私もサンビさんにエネルギーをいただいておりますので、お互いに切磋琢磨しましょうとか言って。
お互いに支え合いながら、
支
鳥なしのお祈りもしながら
え合いながら。はい、そうで
頑
す
張っ
ね。
ていきましょう。
今度土曜日の9時から、サンビさんと聖書のおし、あ、学びをね、教えていただけるようになったのよ、もぐちゃん。
いえいえ、私が教えてもらうために頼んだのに。
すごいね。そういうのも楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。はい。
よろしくお願いし
よろしく
ま
お願いします。
す。はい。
よろしくお願いし
失
ます。
礼します。
失礼いたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。おやすみなさ
い。はい。はい。